はい、こんにちは、大竹誠です。今日は1月15日水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして水曜日は
神はバサバサ、心はツヤツヤ、伊藤麻子です。
心がツヤツヤなんですか？
何にもないですけど。
何にもないけど言ってね、
はい、今なんかすごい、うん、
強調する方は髪はバサバサの方ですか？
そっちですかね。
そっちでしたかね。
壇蜜ちゃんがね、うん、始まる前になんか髪の毛に何つけてんだって言うから、うんうんうん、逆に言うと髪の毛に何つけるんだっていう話、うんうんうん、したら
何つけるの？
会話が終わっちゃった。
何つけるの？
髪の毛、いや、ヘアオイル派なんですか、ヘアミルク派なんですかって。
そこも分かんないよ。
もう分かんないですよ。
ヘアオイル、ヘアミルク、
油か、うんうん、ミルクかってこと、
うん、はい。
太田さんはついていけます？
わ、分かんないです。さっきあの、うん、テクスチャーとかってわけで分かんないことを言ってたんで、
うんうん、なんだっけ、何がテクスチャーなんだっけ、
なんか新しいオイルが、うんうん、その新しい香りのオイルがすごいいいテクスチャーで、
いいテクスチャー、
はい、知ってますかって、あの有名なところのオイルなんで、うんうん、ご存知かなって思って、
うん、でもその前にもうテクスチャーが気になっちゃって、聞いたことない言葉だから、
うん、
何ですかっつって、ね、つって、
うん、はい、それでもういいやって思いました。
なんでもういいやなん
で、太田さんが調べてくださったんですよ、ね、テクスチャー、
うん、教えてくれよ。一応ウィキペディア情報ですけども、うん、テクスチャーとは何か、
はい、
材料の表面の視覚的な色や明るさの均質さ、触覚的な非力の強弱を感じる凹凸といった部分的変化を全体的に捉えた特徴、材質感覚、効果を指す。
うー、一個も分かんない、長い文章が長い、句読点が、うん、なかなか丸がついてく
る
ね。
髪の毛の要するになんか表面が
性質ってこと、
あんまりデコボコしないってこと、傷つかないってこと、
塗った時にさらっといくか、それとまとまりやすくうるっといくかみたいな、うん、そういう、
何にも考えたことない。
だって長いじゃないですか、うん、髪の毛、
髪の毛はね、はい、1年に1回しか切らないからね。
え、
もうずっとひどくですか、えっていう一音で人をズタズタ切り裂いていくんですよ、この人は。
もっと崖下に突き落とすよ、
女なのに。
いや、うん、どの何月なのかなって。
5月。
5月なんだ。5月は散髪なんだ。
そうそうそう、暑くなる前に一回切る。
なるほどね。
ざっくり切るわけじゃないですもんね、でも
顎ぐらいかな。そうそうそう、うん、そうすると肩甲骨ぐらいまで伸びるから1年。
それの繰り返しなん
だ。そう、そうやって歩んできた。
歩んできた。それ結構長いんだ。そう、
なんかちょっと外雨降ってるけど、朝子もちょっと濡れっぽい感じになってるけど。
そうなんです。
ちょっと濡れっぽい感じ。なんか濡れっぽい、濡れたんですか？
湿度高いですもんね、85%、
うん、そう、あの、うん、朝ちょっと、うん、今日このラジオの前に撮影がありまして、
はい、
屋外だったんですよ、
はい、
現場が、
うん
うん、そしたら濡れるよねっていう、
まあ、濡れるよね、はい、撮影ポスターみたいなやつを
なんかちょっと、うん、撮ってた、撮影があったんで、うん、行ったら、
う
ん、
え、水着、
服は着させてもらおうかな。今よ、外よ。死ぬよ。もうね、何でしょう、なんか、うん、何人かでちょっと撮影してたんですけど、うん、その殿方がね、一、うん、人初めて会う方が、
はいはい、
なんか、うん、雨男っていう触れ込み、
いわゆる雨男、
聞いてたんですよ、うん、あ、本当にいるんだって、うん、彼を見て初めて思ったんですけど、うん、彼が室内に入ると雨がゆっくり静かになってくるんですよ。
まあ今日は朝降ってるけど闇加減になるはずだけどね、は
い、うん、じゃあ今だっつって出てくるともうずぶ濡れですよ。
降ってますやんみたいな。
降ってますやん。いや、その人の全ての責任をもちろんかけるつもりもないし、雨男雨女なんてね、晴れ男なんていうのはそんな力だったらもっと世の中変えてるわって言ってんだけど、
そういうことなんだけど、
その人があまりにもその人の出入りで雨が変わって、
誰、
いや、あの、私も初対面の方だったんですけど、
名前はよく知らない、
あの、もちろんあれですよね、あの、彼の、あの、保険にかかる問題です、ね、
そうそうそう、で私がさっきちょっと出てきたんですよ、ラジオがあったんで、
はい、お先
ですっつって、はい、で撮影が全部終わったか、うん、まあ来たわけじゃないですか、うん、でも雨まだちょっと降ってんな、なんつって、うん、コンビニで傘買って出てきた、止んでたんですよ、
止んでますやん、
止んでますやん。
まあでも今日はそういう
700円の傘買って、 買いましたよ。
そういう天気の流れだから
募金したんですね。
そう、700円。それでここついて、うんうん、さっき外見てた、うん、一回ザーって降ってたんですよ。
あ、そう、
私の勘ですけど、うん、今彼が帰ってんじゃないかと思ったんですよね。
彼が今外を歩いていらっしゃる。
しかし晴れてんのに明るかったのにさっきザーって一回降ってたんですよ。
そういう天気だっつってんだから。
かわいそう。
なんかずっと外に縛り付けておきたいですね。どうなるか。
お前はじゃあ濡れたまんまここに来て、まあ、途中風呂も入らずみたいなことになった
ので。そうです。だから、
うん、風邪ひくよって、
まあ、そうなんですよね。だから、うん、上野に着てるトレーナーはもちろん、うん、あのその着てなかったから乾いてんですけど、うん、中のパンツとか、
うん、濡れてる。
はい、髪の毛とか、
どうしよう。1枚持ってますけど。
人のパンツは嫌だ。ありがとう。親切をありがとう。
あんまり履いてない。試写購入したら履いてない。
あんまりか。
あんまりでも、でもなんでパンツの予備なんか持ってんの君は。
しかもちょっと履いたやつ、うん、
ちょっと履いたやつを。
え、一応あの、うん、綺麗に洗って、
うん、ああそういうことね、
はい、はい。
新品じゃないっていうだけね。
はい、ウルトラスーパーティーバッグです。
私ティーバッグって本当に不安。
ティーバッグ履いてるわよ。
はい、ウルトラスーパーティーバッグです。
ウルトラスーパーってどうなってんの。もうほとんど線みたいなことですか。
そうですね。試写購入したら入ってない。
前はどうなってんの。前は、
前もちょっと T です。
TT ですね。
TT 兄弟。
TT パンツ。
TT パンツ。 TT パンティ。
何パンツっていうより紐じゃねえかそれじゃ。
うん、はい。え、そしたらだってどうするの、あのお股の間も紐ってことでしょ。そしたら
いやいや紐です。ほぼ紐こんぐらい。
そしたらさ、
3センチぐらいあるんですね。
3センチぐらいあります。
太田さん細かく3センチ、ね、
でもさ、はいはい、その3センチがさ、うんうんうん、
ちょっとずれたら
あそこのラインにフィットする保証は一個もなくない、
はい、はい、
で女の人のだから例えば朝子の朝子ちゃんって呼ぶとしようよ、うん、
はい、
朝子ちゃんにだってさ、
はい、
デコボコがあるわけでさ、
はい、
それが右行ったり左行ったり、はい、その3センチが一旦もめんのようにずれちゃうんじゃないの、
は
い、
そうやってずれないように薄いものを履いてます、
う
ん
う
ん
う
ん、
どういうこと。
この話の流れは俺が振ったわけじゃないよな。 俺は俺はこっちに持ってってないよな。自然の話の流れでこうなってる。
たまたまね。
いや全部提督がいけない、
うん、俺何もしてないで。俺
全責任者。
俺はしてない。
雨に濡れた下着も濡れた替え持ってます、う
ん、どんなの、
どんなの、どんなの、うん、
ウルトラスーパー
これ会話に入ってないじゃん。そこのとこの会話は全然。
ウルトラスーパーティーバー。
ただその3センチの不安、
はい、いけないとしたら太田さんが3センチって言ったことだ。ダミジの指
見てラジオ聞いてる方に良かれと思って説明したんです
ね。やっぱプロだからね。
手の指でね、はい、幅作ったから
3センチぐらいかなっていう不安だよ。3センチにおまた。
おばあちゃんに見せたら、うん、これは、うん、あの何かをこう、うん、新聞紙を止めるやつかって言われました。
あ、いいね。だからパチンってその古新聞まとめる時のもう形になってるゴムみたいなことでしょ、うんうん、多分。だからそれパチンってはめて古新聞。
あれそんなにないじゃん。もう2センチないじゃんあれだって、は
い、いや結構伸びますから、うん、あんな。
あ、そうなの、
ええ、はきっと。だからパ、はい、ね、だって紐、うん、伸縮性はあるでしょ、
うん、よし履いてみよう。
いやだから
あのやだ
ですね、俺はなんかちょっと風邪ひくじゃんっていう話までだよね、はい、参加してたのはね、
はい、
こうなんかなんかこう風邪ひかない薬買ってきてやるよって、はい、こっちの流れでどうだ、
は
い、
本当はね、
うん、ここで履き替えてもらうわけにもいかんしね。
そう、なんで予備を持ってんですか。
そう、そこが分かんないんだよね。
え、なんで予備を持ってないんですか。
いや、質問返しはやめて。
予備が出動したケースを教えてください。
予備が出動したケースは、うん、なんとなく気分で
履き替えて
履き替えてみたとか。
履き替えてみた。
まあそれは、まあ、あの私ちょっと深く追及はせんけど、持ってる人もいるでしょ。それは
予備を、
予備は多分ね、いろんな諸事情で
何かが出てしまう、うん、とかじゃなくて出てしまうだったら分かんないよ、はい、予備持って出やすい
やめろやめろ
出やすい年頃なら分かるんですね。
ジョボジョボ
何かが出やすい年頃
なら分かるけど、
ジョンジョロ的なね、
はい、だって気分なんか、だってその脱いだやつを一日袋に入れて持ち歩くの
に、あのすいません、あの、はい、私もパンツ予備持ってます。
何ですか。 ジョロジョロ派ですか。
いやジョロジョロ派じゃなくて
幅3センチの TT パンティですか。
いやいやそう TT 兄弟。
いや兄弟じゃねえよバカ。
お兄さん
黙ってるお前。お前向こう行けよお前。
お兄さんじゃないですか。
いやそうじゃなくて俺はあのほらゴルフの練習とか、ね、T シャツと汗かいたりするでしょ。
あ確かに
汗かいたりして
それは、ね、思ったも汗かく、ね、
気持ち悪いから、はい、T シャツとそれからパンデカパンと靴下これはねあのカバンの中にね入ってるんですいつもそれは
確かに、うん、ゴルフの後シャワーか、まあ、お風呂みたいなのがついてるんですか、
うん、まあゴルフいやその練習場なんかはそんなのないから
あそうか練習場か、う
ん、ないからあのもしかしてねあまりにもこうぐしょぐしょになったり暑かったら、はい、とりあえず買いようかなと思って大体持ってるけど、まあ、T シャツは買える何の話してんだよ何の話してんだ俺
いやもうアイアイアドライバーを買えるようにこれからパンツも
俺なんか言い訳してるんじゃないんだからさ巻き込まないで俺を
じゃあキャディさんに、うん、今日はこのパンツでとか
やめろって言ってんだから
T フロント
キャディいねっつってんだろだから練習場だって言ってんだよ
全
すぐそこだよすぐそこ
全部真珠でできたパンツなんて履いたことあります？そうなんですよ、ね、
真珠でできたパンツってどっから出てきた
痛くない
真珠でできたパンツってどっから出てきたの真珠は
絶対痛いじゃん
ケツの穴から
すごい痛かったです
履いたの
はい撮影であ
撮影ならいいけど、
は
い、
真珠でできたパンツは履いたんですか
全部真珠でできてましただ
って何にも締まないじゃない、
はい
どうすんの
新人でできたパンツなんてあるんですか
新人の頃は何でもやらなきゃいけないんです
でも新人がこうつながってるってことだよね、
はい、
だけど新人って丸だからさ、
はい、
間になんていうのダイヤみたいな形のさ隙間が絶対できるじゃん、
はい、
出ちゃうじゃん、
はい、足閉じててって言われました
出ないようにしてるんだよだから、
はい、
何かが出
ない液体よ、
はい、なんかすぐ撮影するからってスペシャル
パンツあるんだよ夜中には真珠でできたパンツとかホタテでできたパンツとかいろんなのがあるの
ホタテは憧れましたよ
そうですよ
私だって
ホタテは俺は高田純次がつけたの見たことあるよ
ホタテを
ホタテを、
うん、
お風呂入ったらパカって浮いてねパンツの役目果たしてなかったけど、
はい、ホタテか
ちゃんと開くのね熱で ね,
ちゃんとね
ホタテってね
そろそろポスター撮ったんだよねはい
あまあなんかちょっと撮影が、まあ
ねはい、ダミツボポスターね撮ったよねだか新しいのかかってるもんね
真珠の、
うん、真珠なんだか言ってみるなバカよ
真珠の
話変えようとしてんだよ俺は
ユーミンさんの曲でね真珠のピアスっていう名曲ありますからね、
は
い、
また戻るのまた戻る の, みんなに戻るの
カレンダーね、
はい、
貼ってありますよね、
うん、あの
打ち合わせスペースにね、
うん、DVD 持ってきます真珠のパンツ履いたと
真珠のパンツの DVD、
はい、
ねそれ持ってきてくれるって太田さんどうしましょう
あの僕は借ります
せっかくですからね
せっかくですからね
へえそんなもん作る人いるんだよ世の中ね、
は
い、
プロがいますよ蝶々のパンツとか
え何のパンツ
蝶々のパンツ
どう
す蝶々のパンツ
蝶々どうす
んの蝶々どうす
んのあの蝶々のレース編みの蝶々が真ん中に来てて、
う
ん、あとは全部
レース編みの蝶々ね
本物の蝶々じゃなくて、
ねうん、本物の蝶々にしようと思ったら、うんうん、やっぱ標本を股間に貼り付けるのは衛生上良くないって言われて、うんうん
うん、そうそうね、
はい、
そうね
だから
私昔、うんうん、シジミでパンツ作ったことある、
うんうんうん、シジパンシジパン本仕込み
本仕込みあのホタテに対抗したくて
もっと小さくいこうみたいな、
うん、でもやっぱ穴開けるの大変だよね
シジミは大変ですよ
縫いにくい
綺麗な水でしか育たないですから、ねま、
いやわかんないですけど自分で作ったわけじゃないですよね
自分でですなんか若手の頃ねなんかとっぴなことやろうなんつってね
ホタテに負けるか
番組の企画書みたいなのでは
い
はい、ほらみんなが割と若手がいろいろ無茶をしてた
本、
はい、
自ら、
うんねあのホタテが有名なんで、うん、私はシジミでやりたいと思いますって、うん、で作ったんですけ ど,
シジパンどう
す前日に連絡が入って、うん、最初室内のスタジオで撮るはずだったからよかったんだけど、はいはいはいちょっと現場が屋外になったね
大変ちょっと伊藤さんアウトサイダーはちょっと
申し訳ないけどなしでっていうことになって
あなくなったの
若手はそんなのよくありますけど、ね
はいはいはい、よかったじゃないですか
よかったのか
竹田久美子さんはホタテのパンティーにホタテのブラを作ってましたね、
はいはい、だから
シジミのブラ作ったんです
そうですシジミ2個で
いけます
ちっちゃい
とっさきはね
ちっちゃい
で下はまあもうちょっと何個かこう、
うん
う
ん
はい、うん、ピアノ線っていうんですか、透明のワイヤーで、
う
ん、
痛そう。
いや、いいんですよ、いいんですよ。
すごいじゃない
です
か。
で、現場ではちょっと見えてもいいかなぐらいの気持ちで、まあね、だったんですけど、うん、NG が、
うんうんうん、
大人からの NG が、
大人からの NG が、はい、
そんな時代もあったねと、うん、
でもやっぱしじみってすごいですよね。しじみですよ、うん、
いや、柄がね、やっぱ全部違って綺麗でしたよ、
うん、ああそうなの、
ね、はい、濃淡ちょっとついてね、
あら、グラデーションがね、
うん、そうそうそうそう、
ハマグリで作る、
ハマグリだとちょっとね、冒険心が弱い、冒険心が、
ハマグリなんか煮たり寄ったりみたいなことになっちゃう。
浅いでいきます。
うん、ギリね、やっぱしじみの挑戦が、
しじみって一番ちっちゃいですもんね。
そうそうそう、
しじみの味噌汁でもさ、もうほんとがっかりするぐらいしじみのちっちゃいやつあるよね。
あります。中入ってんのっていう
よ、うん、でもあれ結局エキスだよね、
う
ん、
そうです
ね、エキスが入りゃいいんでしょ。
あれしみじ、しじみの中の身は食わない。し
じみ私は食べる派ですけどね。
食べる派、
食べる派、
ダメージも食べる、
全部食べる、
ダメージ、
羽根しごこ、
ごめんなさい、僕巻貝のパンティのことで今頭がいっぱいになっちゃってて、
うん、なんで巻貝のパンティって
巻貝で作ったらどうなるかなと思って、
ちょ
っと
なんで巻貝の突起物を前に出そうとする、
前に出して、
でもあれなんて言うんでしたっけ、
巻貝って何なんてか分かんないけど、ホラ貝みたいな、そうそうそうそ
う、前に出てる感じのね。
そうそう、あのパンクの人がさ、うん、靴とか銀の、うん、こう財布、うん、スタッツ、
はい、
スタッツみたいじゃないですか、巻貝取って
て攻めてる感じのパン、はい、パンクな感じの下着みたいな、
サザエ、サザエ、
うん、まあ、そんな靴は見たことあるけどね。
そうそうです、そうです、そうそう、
靴でそうやって尖ったアバンギャルドな靴は見たことあるけどね、は
い、それを巻貝で尖ったやつ、
太田、
はい、すいません
怒られちゃったすぐ怒られちゃ
った。これ俺らなんやかいってもう17分もこの話してるんですけどいいですかね今日これで。あの、私分かんないですけど、
うん、
まあ
ね、しじみパン、
しじみパンが、
ね、先週あれですよ、なんかあの荻江チキさんに褒められたばっかしなんですけどね。
荻江チキさんの番組のお客さん、あの出演されて、褒めて、大変褒めていただいて、
大変褒めていただいて、ああ、ばっかしなんですけどね。
なんて褒められたんですか。
はい、あの、太田さんがいいっていう。
ほら、だからいいじゃないですか。
太田さん、太田さんがいい。
でも私たちが言ってることは非常に高尚な話ですよ。
あら、
高尚なんですかこの話。
そりゃそうですよ。だって下着を履く生き物なんて我々しかいないんです
よ。それはね、それはそうでしょう、
まあね。
下着を履く生き物ね、
時
々ワンコが履いてますけどね。はい、
まあ、まあ、進化の証明ってことですかね。
進化の証明ですよ。
うん、でも何も進化していくなら何もそんな履きづらいものをね履かなくたって
挑戦、うん、
挑戦
って、はい、悪なきね、うん、やっぱ人間は、うん、もしかしたら快適かもしれない。
だって挑戦なかったら月とか行けない、
うんうんうん、分かった、もう全部しじみで作れよ全部作ればいいだろ、しじみで、
しじパン
も、もうパンツもあれも何もイヤリングもね、もうしじみだし、もうなんか頭飾りもしじみ、はい、
でもあれからやっぱ20年近く経ってて、ちょっとお胸の方も成長したんで、ちょっとしじみだときついかもしれません。
だから3個にしろよ。
ああ、そうか。
2個じゃちょっと厳しいものがあるだろ。
2個だとね、隙間からもう出ちゃう。
だから分かったっつってんだろう、もう。
あ、でもこの世の中に大きいしじみもありますからね。
大きいしじみはあるよ。だよ、大きいしじみを3個使え。
3個使えば。それは冒険
心が足りない。
そしたら1個でいいかもしれないね、大きいしじみ。
1個
大きいしじみだったら、
大きいしじみ1個、
はい、
だったらハマグリでいいじゃん。違うの、
それは甘やかしてる、
甘やかしてる。ハマグリのあの分厚さに甘えてはいけないんです。
そうそうそう、あれ安心感ですもん、あんだけしっかりした、はい、あの叩きつけても割れないようなね、
割れないです、
あの分厚さは、
はい、
安心感。
あ、そう、
はい、
あとなんかね、ひな祭りを連想させてね、
うんうん、ハマグリ多分ね、分かった、全部しじみで作れ
ば3月ならいいかもしれない。
かまととぶり上がって的なところがある。
そう、ごめん、ハマグリは悪かったよ、俺がハマグリ持ち出して俺が悪かった、しじみで
買い合わせなん
ですよね。もう買い、ね、分かった、もう玄関も何も全部しじみもう玄関のセメントの上も全部しじみで綺麗に覆って、
踏めるかな、ああ爪が、あの足の裏、ツボがちょっと、
私なんかいいんだよね。それとこはあれなんですか、ヌード OK なんですか。
何
ヌード OK、
ヌードなんか何だって人間も OK に決まってんじゃないか、もう風呂入るとき裸だもん。だって
ヌード撮影 OK なんですか。
ヌード俺の
俺のですよ
俺のヌード撮ってどうすんだよ、別に、うん、
いいじゃないですか、一生の、うん、今の一番綺麗な俺を撮っときたいっつって、ちょっと撮ってきてくださいよ。
今一番綺麗な俺じゃねえから、大体大体一番綺麗な俺じゃねえから、うぜ、
大竹カレンダー2020、
なんだその2020って、オリンピックでもあるまいっすね。何が言ってんだ
よ、ね、
1月はふんどしで餅つきです、
うん、あの人のコントをやる、なんだっけあいつら
クールポコ、
うん、クールポコみたいに言わない、
なーに、うん、
名前が出てこない近頃ね。
2月は虎のパンツで豆まきです、うん、
2月は虎のパンツでね、はい、豆巻き ね、はい、あのテレビのコマーシャルでもね、はい、虎側のコマなんかやってるよね。
3月はハマグリヌードです、うんうん、
ああだから全裸で
自分でやれよ。
頭にあの
来年のお前の、来年のお前のカレンダーそれでいいじゃん。もう
お代理様のお代理様でね、裸で、
あの行きますよ、まともな話題に。いいですか、この時間見てください。いいですか、
はもう20分も経ってる。
20分もじゃねえよおめえら。
わ
はい太田さん、
はい、今日はまず時事通信のその記事から。
真珠の話題からですか。
いや違います違います。時事通信の記事からですが、はい、あの世帯所得が年200万円に満たない男性のうち、うん、3人に1人以上が習慣的にタバコを吸っていて、うん、高収入の人に比べて喫煙率が高いという発表が厚生労働省からあったということなんですね、うん、で習慣的にタバコを吸っている人の男性の割合は年間所得が200万円未満が 34.3%、 200万から400万円未満が 32.9%、 600万円以上が 27.3% と、だんだんだんだん年収が上がるにつれて喫煙率が下がっていく、うんうん、女性も200万円未満が 13.7%、 200万円から400万円未満が 9.6%、 600万円以上が 6.5%、 さらにその年収が上がれば喫煙率が下がっていくという割合が顕著になっていくと、女性の方が傾向が顕著と。で過去1年間に健康診断を受けていない人とか歯の本数が20本未満と答えた人の割合も低所得者ほど高かったという発表があった。
なんか歯ってリアルですね、うん、
あのさ、このタバコを吸っている人の割合低所得者が多いっていうことだよね、
はい、
これはどこのアンケート、これどこの、
これ厚生労働省が2018年国民健康栄養調査として発表したデータですね。
国民健康2018ちょっと前、
これわかんないけど、なんかこの、ま、このデータに釈然としないものを感じるんだけどね、
なんかあれですよね、本当にって、
まあ、それもそうだけど、うん、あのほら言わんこっちゃないみたいな、うん、ね、うん、厚生労働省が出したデータですよと、ね、あの世の中でタバコ吸ってる人どんな人ですかと、ね、ほら見たことか、
なんか喫煙者の人これ聞いたらますます肩身が狭くなり
そう、肩身も狭くなるし、まあ、なんかのキャ、はい、これもなんか俺キャンペーンみたいに
ネガキャン
思えるよ、
タバコをやめさせるがためのということですかね。
それで所得の低い人が多いですよみたいなのはもっとちょっとネガティブなさ、うん、入り込み方してるよね、うん、なんかちょっと
じわじわと気づかれないように、
まあタバコ吸うからじゃないけども、うん、俺はちょっとむかっぱら立ってるんだけど、うん、この調査方法なんかもうちょっと別の調査方法とか、まあ年齢とかね、うん、年齢でこうなってますよとか言うならまあ受け入れなくもないよね、うん、まあ、昔の人ほどタバコ吸ってるの多いですよってならわかるけど、うんうん、そういう調べ方じゃないもんね、
所得です
もん、なんかこう、うん、ちょっとしたなんかこうこの厚労省のキャンペーンになんか非常に違和感を覚えてんだけどね、うん、それでなんか、
まあ、現状を調べるというよりも何かあしらの意図があって調べたかのような印象はありますよね。
しかも歯が20本しか、歯が20本ってどういう意味だよ
、ね、
なんだと、
誰にどこでどれぐらい聞いたんだか分かんないですもんね、これね、
あなたの歯何本ですかって聞いたのかしら、
ね、まあ、そういう根拠きっとあったってことですよね、はい、
まあね、ニコチンも入ってるし中毒も起こるでしょう、
はい、
まあ、タバコはねそういう害はあるかもしれないですけど、ちょっと前までね語られてた嗜好品と、ね、はい、いう枠の中に酒もタバコも入ってて、
は
い、
ね、だって恩師のタバコなんてあるぐらいですからね。
そうですよ、菊の、ね、門がついたね、はい、外国ではね、まあ、シガーみたいなことになって、はい、吸わなくてもタバコをくゆらせるみたいな文化の中にあるものですよね、
はい、
あ、それをなんかこう、まあ、この間ちょっとその関係の人の話を聞いたんだけど、やっぱりその ますますもうこの4月ぐらいからは吸うところがたくさんなくなっていくと、まあ、そうじゃなかったら分煙がねちゃんと大きなお店は分煙にすると、4月から新規開店する店は小さなお店は喫煙にしないでくださいという、はい、まあ、当局のお達しみたいなことがあるみたいですね。そうなってくるとどうしたらいいのか分かんなくなるね、
う
ん、
もうちょっとしたら、うん、その吸えるような飲食店はもうほぼゼロになるような計画、うん、なるね、ただその一方で、うん、その吸える人だけが入れるっていう喫茶店なんかも確かにできてはきています。
できてはいるんだけど、はい、それは個人経営の店で、はい、なんか従業員を使わないと、はい、親族でやるみたいな、うん、そんな従業員使うと従業員の人がそのタバコの会に会うからみたいなことで、はい、もう本当にみんな親類縁者がどんどん増えちゃうんじゃないかなと思ってるんだけど ね親族に婿養子にしましょうとか、ね、わけのわかんないことわけのわかんないことになってっちゃうんだからね、は
い、
あ、
タバコね、うん、すごいあれですよね、うん、この数年間で追い出されるようにして、
うん、そう、まあ、それにそういうのに今度いろんなね県都の条例が加わるわけだよ ね、
そうですね、
東京都なんかも厳しい、まあ、知事がね厳しい条例を引くし、神奈川県なんかもね確かものすごい厳しい、はい、県の条例みたいな、
国よりもさらに踏み込んで、うん、より厳しくすることもしているみたいです
ね。ちょっと10年前ぐらい、私は今辞めて10年以上経ちましたけど、うんうんうんうん、そんな感じじゃなかったですよね、10年以上。
まあね、こうなんかこう一緒にいる時にその、うん、なんとか
副
流煙がこう良くないっていうことが、
は
い、
分かってからですよね。
分かってからかもしれないけども、まあね、まあでもまあまあね、それはそうなんだろうと、そういうこともあるでしょうと、はい、健康に被害は当たるし、はい、相手に迷惑をかけるでしょうと、うんうん、そこは分かってます。だからといってこのアンケートはなんだと、
うん、
ちょっと違うんじゃないか、
偏りというか、
はい、それはちょっとそういう気がするんですけどね、はい、はい、次です。
はい、これは東京新聞の記事ですけれども、うん、麻生太郎さんが昨日の記者会見で、うん、日本は一つの民族が続いているなどと述べた前の日の発言を謝罪したという記事ですね、うんうん、
はい、
政権ナンバー2として在任も7年を超えている麻生さんですが、まあ、弱い人とか少数者への配慮に欠けた問題発言をして、それについて謝るという、その繰り返しがずっと続いているということです。で、今問題になっているのは麻生さんがおととい福岡県での国政報告会で、2000年の長きにわたって一つの民族、一つの王朝が続いている国はここしかないという発言をしたんですが、これはアイヌ民族はもう先住民として認められているので、この発言は明らかに誤りだと。で、この発言については実は2005年10月にも麻生さんは日本は一民族一言語一文化と発言して、今の北海道アイヌ協会から抗議を受けているという経緯があったんですけど、また同じような発言をしているということですね。で、さらにちょうど1年前同じように2月に福岡県で開いた国政報告会で、少子化や高齢化に触れた時のもので、年寄りが悪いみたいなことを言う変なのがいっぱいいるが間違ってる、子供を産まなかった方が問題だということで、うん、これもまた差別発言につながるということで問題になっていて、うんうん、これインターネットアンケートで政治家による2019年のジェンダー差別発言で2年連続のワースト1に選ばれた発言ということです。で、他にもいっぱいあって、2018年には部下の財務次官によるセクハラが社会問題化した時には被害女性にはめられたという意見もあるというふうに言ったり、2013年には憲法改正の手法でナチスの手口に学んだらどうかと発言したこともありました。それから社会保障費の増大をめぐって終末期医療に言及した際は、さっさと死ねるようにしてもらわないとという発言も問題になった。そういうのがずっとこの続いてるっていうことですよね。
はい、終末期医療の時にはあれだよね、確かなんでそういう質問で税金払わなくちゃいけないんだみたいな、
そういう発言もありましたね。
あったよね、確かね、うんうん、ちょっと大丈夫ですかっていう感じがこの今度の発言は15年前に発言して、はい、一回 同じこと言ってるんだよね。
で抗議を受けてるんですね。
で抗議受けてるんだよね、はいはい、それでまた今度だ。これ同じことなんだよね、
全く同じと言っていいぐらいのことです
ね。まあね、あのサービス精神旺盛の方なんだろうけども、うんうん、なんかこうリップサービスが過ぎるというか、はい、その場をちょっと人笑い取っちゃおうとする気持ちも、はい、まあ分からないでもないけども、うんうん、別に政治家の人そんなに笑い取んなくてもこれはいいと思うんだよね、はい、分野が違うんだからね、うんうん、それとやっぱり問題なのは15年前にした発言でその時にも釈明会見に追われてるのに今回また同じことでっていうことはかなりこう政治家のこう資質として問題が出てきちゃうんじゃないかなと思うんですけど、
つい言っちゃうんですか。つい言っちゃうんですか。
いやだからこれ15年前のことこの人忘れてるってことでしょ。だってね、うん、同じことなんだから
言っちゃうってことは。そうですね、う
ん
う
ん、それはちょっとなとこう、うん、だって物議を醸し出したんだからその時に、うん、それ忘れちゃうのはさ
15年がねやっぱり時の流れが、
逆に言うとあの、うん、悪いとも、うん、なんとも思ってないのに撤回したり謝ってるってことかもしれないですよね、うん、また言っちゃうってこと
なんで、その時はなんかただ沈めるためだけに言ったのかしらって、うんうんうん、
誤解を招くような発言をしたいなら
あれ謝るということですね。
誤解を招くような発言っていうことだよね。
そうですね。
だからあの誤解を招くようね、本人もともとの発言は間違ってると思ってないんだよね。
そうですね。
それが誤解を招くようなっていう発言になるわけだからね。
湾曲して理解する人もいるかもしれないけどね、うん、けどもって、うん、いやいや、うん、アイヌ村先住民として、はい、認定されていますが、はい、
ちょっと抗議が続いてます。さあ今日も始めましょう。